はい、ハレルヤ、感謝いたします。では今日もイエス様の御言葉から語っていきたいと思います。ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、御言葉を通して私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。はい、まず私たちはですね、栄光から栄光へと変えられることを願っています。私たちは栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですね。先月はですね、弟子の資質として謙遜と忠実についてお話しました。皆さんよくご存知のですね、兄弟に裏切られても謙遜であり続けたヨセフ、またイスラエルをエジプトの圧政から解放したモーセは、80年の試練と訓練を通して謙遜な人になりました、ね。まあ、現代でもですね、BWC で活躍した栗山監督や野球界のスーパースター大谷翔平選手も大変謙遜な人です。ことわざに古い、まあ、皆さんもご存知と思いますが、実るほど交尾を垂れる稲穂かなとですね、あります。一番本当に優れた人は皆謙遜な方々です。まあ、皆さんその中でも一番謙遜な人ご存知ですか？誰でしょうか？はい、簡単な、はい、まあ、イエス様ですね。イエス様が一番謙遜な方でした。何の罪もなく、またですね、正しい神様の一人子が罪となられ、そして私たちの身代わりに罰を受けてくださったのです。人間間のトラブルがあった時ですね、みんなが自分の言い分を言い張り、解決が難しくなった時、どうしたらいいでしょうか？何か皆さん解決策ありますか？みんなでね、もう主張し合って、誰が正しい、正しいとか正しくないの問題ではなくてですね、単なる意見の違いとかですね、どうしたら問題解決できるでしょうか？ないですか？まあ、これは一つの解決法、これ非常に人間的かもしれませんが、誰かが悪者になったらいいんです。わかりました、私が悪いのですみんな私の責任ですと言わないと終始収まらないんですね。しかし誰かが悪者になったら解決できます。しかし誰でも悪者になりたくはありませんね私は正しいと言いたいです。しかしイエス様は悪者になってくださったんですね。罪人になってくださり、神様と人間間の問題を解決してくださいました。私たちも謙遜になり、イエス様に従っていきたいと思います。今日はですね、ヘブル書から学んでいきます。皆さん一緒に開けてほしいので、ヘブル書10章の23から25をゆっくり読みたいと思います。ヘブル書ですね、週報に書いてありました。いいでしょうか？23からですね、はい、読みます。3、はい、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。 また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、彼の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ね、そうですね。ますます集まろうではありませんか。そうですね。聖書は語っています。この御言葉の中でですね、今日は2つのことに注目していきたいと思います。はい、1つはですね、希望を告白するということですね。希望を告白する。で、2番目が集まって愛と善行を促すということです。一つ一つ見ていきたいと思います。まずですね、希望を何でしょう、私たちの希望。まずイスラエル人から見てみますね。イスラエル人の希望とは何だったでしょうか。まあ、聖書は開けませんが、創世記12章13章に書かれてあります。そこでも2つの希望があります。まずイスラエル人の希望ですね、はい、これは神様がアブラハムに約束されたことです。1番目の約束はイスラエルを大いなる国民とすると約束されました。2番目はカナンの地をアブラハムの子孫に与えると約束されました。この2つがイスラエル人の希望でした、ね、はい。それはアブラハムが75歳の時に神様から与えられた約束でした。まだですね、約束のイスラエル、まあ途中でイスラエル王国を建国することはできましたが、その後イスラエルは神様に背いて多くの試練に遭え、今は世界中に離散してしまいました。しかし彼らはその後もですね、信じ続け、神様を信じ続け、皆さんご存知のように1948年ですね、イスラエルが建国しました。それ以来多くの世界に離散していたイスラエル人たちがカナンの地に今帰還しています。帰ってきています。まだアブラハムに約束された、それはまだ 100% は成就していませんが、イスラエルは今も希望を持ち続けています。ですから、ね、1日2日希望を持ってすぐ諦めないようにしましょう。彼らは何年も何百年も何千年も希望を持ち続けています。ではですね、私たちの希望は何でしょう。私たちの希望は何でしょうか、ね、はい。まあ、いろんな希望、聖書に約束が与えられていますが、今日は2つのことに注目していきたいと思います。まずですね、使徒1-5、ね、私がお読みします。使徒による1章の5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。1番目の約束はですね、信じた者にですけどね、聖霊のバプテスマを受けますと言われました。だから私たちはバプテス聖霊を受けるのです。もうすでに受けています。イエス様が十字架にかけられた時、弟子たちは絶望してしまいました。家の中にこもっていました。しかし復活されたイエス様が弟子たちに現れ、弟子たちに神の国のことを語り励まされました。そして助け主を送ってくださったのです。それが聖霊様です。だから今皆さんのうちに聖霊様がおられます。聖霊様はどういう働きをしてくださるでしょうか、ね、私たちを励まし助けてくださいます、ね、 そしてその方がいつもそばにおられるのです。これが一番の希望で、もうすでに与えられました。そして2番目ですね、地上の生活を終えるとイエス様、神の国に迎えられます。これはヨハネ14章の3節です。私がお読みします。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私たちは天国に行くだけではなく、天国に私たちの家をイエス様が用意していると約束しておられます。前回もですね、天国のメッセージで聞きましたよね。私たちにはですね、天国にも家があるんです。たとえこの地上ではですね、借家であっても、ちっちゃなお家であっても、天国には新しいそれぞれの家が与えられるとあります。大きいか小さいか、立派か立派でないかはそれぞれによるとですね、いつか学びました。だから、立派なお家が欲しかったら、せっせっせと天国に材料を送りたいと思いますね。行ってみて、ちょっと小さすぎたから、もうちょっと大きいの欲しかったと言っても、今もうですね、遅いので、生きてる間にですね、天に、お家の材料を送っていきたいと思います。はいですね、私たちには2つの希望が与えられています。1つはもう成就してます。でも成就しても、これを味わってない、経験してない人が多くいるんですね。聖霊様おられるのに、聖霊様を眠らせてる、ね、弟子たちもですね、船に乗ってイエス様が眠っておられたと。そのような状況だと聖霊様働かれませんですね。聖霊様起こしてですね、いつも聖霊様に話したりしてないと聖霊様働くことはできません、はい。2番目、これも私たちの希望ですね。それはまだです。私たちはでも、私たちの先輩たちですね、イースターな昇天者記念礼拝で、ここに写真をたくさんあります。もっともっと多くの兄弟姉妹がもうすでに天に召されてます。彼らにとっては、あれですけど、私たちはまだですね、この地上にあって、まだ希望を持っている状況です。この希望を最後まで、捨てないでですね、確実に天の御国に迎えられたいと思います。では次、2番目のですね、集まるということ、希望を告白する。で、2番目が集まりましょうということですね、はい。集まって、何のために集まるか、ただ集まるのが目的ではありません、ね、集まって何をするかが大切なことです。そこで愛と善行を促すという御言葉にあります。2020年4月以来、コロナ禍により集まることが難しくなり、オンライン礼拝やオンラインセミナーになりました。やむを得ないことでもあり、オンラインの良いところもあります。遠くの人とですね、オンラインでつながるとか良いところもありますが、礼拝を守り共に集うことへの思いが薄れてしまうという弊害もありました。現にですね、礼拝、出席者が減っているという教会もあります。しかし聖書は何て言っているでしょう。集まりなさいと勧めています。私たちはキリストの体である教会の一部であります、ね、一人では教会ではないんです。教会につながっていて、キリストの命に預かることができます。大切なことはキリストにつながることですが、同時にキリスト者とのつながりが大切です、ね、縦のよく言われますね、十字架のように、神様と私の関係、縦の関係、また兄弟姉妹との横の関係、両方大切です。集まって関係を深め、真理を学んで、最後まで信仰を全うすることです。 皆さんご存知のようにイスラエル人は旧約時代安息日ごとに集まり御言葉を聞いていました。また暗唱、彼らは暗唱していました。小さい頃にですね、暗唱させるんですね。まあ、私も本当暗唱をちょっとサボってきましたので、今ちょっと後悔しているところですが、暗唱できる人は進んで暗唱してください。そして新約の時代でも安息日を守り、神様の言葉が語られてきました。今もそうです。そして私たちキリスト者は毎日曜日ですね、安息日ではありませんが主の復活の日ですね、安息日、週の初めの日に集まり始め、今も集まっています。迫害が激しくなった時は地下で集まりました。そうしてキリスト者たちは信仰を守り、信仰を継承してきました。継承とても大事ですね。自分だけが守ればいいのではありません。これは継承すべきものです。どこに自分たちの家族ですね、友人知人にはぜひ継承しましょう。そして集まって学び励まし合います。御言葉には互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんかとあります。私たちは一人では信仰を全うすることはできません。弱い時助けてくれる人が必要です。迷った時正しい道に導いてくれる人が、また間違った時注意してくれる人が必要です。はい、これですね、まあ、英語だけ書きました。はい、神様の2大命令があります、ね。はい、1番目は何だったでしょうか。お、2つ、
神様を愛しなさい、
はい、そうですね、神である主を愛しなさい、はい、じゃあ2番目は他の人が言ってください。これは旧約でも言われていることです。ですからですね、神様の命令は変わりません。はい、2番目はじゃあ神を愛せよだったら、次は、はい、どなたか、うん、もったいない感じあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいですね。2つです。これを覚えてください。はい、教会は神様の命令、あなたの隣人を愛する実践場でもあります。性格も育ちも違う人々が集う教会でぶつかることもありますね。表面に出なくても内心なんか使っていることもあるかもしれません。それでも主は愛しなさいと言われます。それらの経験を通して愛することを学び実践していけるのです、ね。では一つの御言葉を一緒に読んでグループタイムを持ちたいと思います。2つの質問があります。その前に御言葉を一緒にお読みしましょう。ちょっといいですか、前に出してますけど一緒に言いましょう。3、はい、
見よ、兄弟が一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。はい、感謝です。神様は私たちがこう集っているのをとても喜んでおられます。そしてそこに祝福をですね、与えようと言っておられるんです。はい、では今からですね、2つの質問をしています。今お話ししましたですね、ヘブル書から告白、希望を告白しましょうと言いました。何を、どんな希望があったでしょうか。そしてどんな希望を告白するのでしょうか。2番目、まあ、私が語りましたがそれ以外のことでもいいです。集まって何をするのでしょう。集まりなさいと言われていますが、集まって何をするのでしょうか。この2つについて、交わってほしいと思います。では20分間、25分、11時25分までグループタイムを持ちます。ではリーダーの方お願いします。はい、
じゃあ祈りします、はい、私たちの希望は何でしょうか。イエス様が私たちに与えられた約束とは、今日学んだことですけども、まず助け主が与えられること、そして私たちは天に迎えられること。天にはですね、ちゃんとお家がありますね。はい、それを感謝します。また次は集まって何をするのでしょうか、ね、何をするの、これが大事です。御言葉を正しく学びます。自分がだけで聖書を読んでいては、時々ですね、勝手な解釈をすることがままあります。でそこから異端というのを発生していきます。ですから集って正しくですね、学んでいきたいと思います。また集まって励まし合って、また愛の実践をします。愛しなさいという神様の命令を守る、行うことです。ではですね、ヘブル書から学んでますけれども、はい、ヘブル書ですね、これ一緒に読みたいと思いますが、先ほど皆さんと一緒に読んだ10章の最後の25節です。前に御言葉がありますので読んでいきましょう。3、はい、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ですね、ですね、もう集まりましょうと学んでいますが、ではここにかの日ってあります。かの日って何でしょうか。ん、何だと思う。景況、はい、景況、はい、他にもありますね。景況が近づいています。そうです、はい、先月も話しましたが、今中国では宗教の中国化によりキリスト教への圧力が大きくなっています。迫害ですね。具体的には十字架を焼いたり外したり、建物を取り壊す、中国の雲州という市があるそうですが、そこは東方のエルサレムと呼ばれてクリスチャンが多いところです。そこから迫害が始められているのです。中国政府が脅威としているのがキリスト教です。それには理由があります。それは信者の数が急増していること。今はですね、約まあ9600万とありますけれども、2030年には3億になるという試算があるそうです。クリスチャンの人口がですね、中国の。また香港においても2020年国家安全維持法が施行され、礼拝に共産党員が来て監視をし、牧師の話が記録されているとあります。信仰の自由が奪われ、国外に避難する人たちが多くいます。分断されています。迫害はますます激しくなるでしょう。それに比例するように地下教会の信者たちは増えていっているそうです。日本は幸い自由主義国家であり、信仰の自由が認められています。集まることができる今、集まりましょう。先ほども読みましたように、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、ますますそうしようではありませんかとあります、ね、はい、もう一つ御言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。これヨハネ9の4ですね。ヨハネ9の4、あら、はい、はい、では一緒に前に書いてますので、
あ、違う、
あらら、ごめんなさい、はい、ヨハネ9の4、ジョン9:4ですね、一緒に読みたいと思います。はい、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。そうですね、この私はイエス様のことですね。 私を使わし、イエス様を使わした方、神様の技を昼の間に行わなければならないということですね。夜が来ます、夜には働けなくなりますと言っておられます。今はいつでしょうか。夜ですか。昼です。夕方、まあ夕方、うん、なるほど、時代的には夕方かも。でもまだ夜じゃないからですね、働けるわ。今昼ですね。はい、まだ働けます。はい、ですね、今はお昼また夕方です。信仰を持つことも伝道をすることも自由です。しかしやがて信仰を告白することも伝道することもできない夜が来ます。が御言葉が言っていることです。現にですね、イスラム圏や中国では締め付けが行われ、殉教者も出てきています。命を懸けて信仰を守り通さなければならない時が迫っています。今眠りから覚める時です。今のうちに集まり、学び、愛を実践して励まし合い、イエス様の愛を伝えていきましょう。働けなくなった時、集まれなくなった時、私たちは関係を保ち、信仰を守り、また伝えていくことができるでしょうか。どうでしょう、ね、まあ、集まり、コロナ間はなんとかですね、マスクをしたり、空気の入れ替えをして集まることができました。どうしても集まれないときはオンラインでもできましたけども、もう法律によってですね、集まれなくなる、集まったら処罰を受けるという状況が続いた中でですね、私たちは関係を保てるでしょうか。自分の信仰を保てるでしょうか。また人に伝えることができるでしょうか。不可能ではありませんが、非常に難しいですね。香港の教会の多くが閉鎖されているそうです。もう集まれなくなっています。しかし、ベン先生の教会は、一人一人が教会であることを意識して、常に訓練、実践してきましたので、今も教会は機能しています。まあ、難しい。一人では一人が教会でも一人では教会ではない、ちょっと難しいですね。これ考えてほしいんですが、とてもこれ意味のあることですね。皆さんが教会ですが、一人では教会として成り立たない、こう矛盾したような言葉ですが、どうぞ考えてみてください。だからですね、孤立しては成り立たないということですね。はい、一人一人が教会の働き、愛を実践し、キリストの愛を行動や言葉で伝えていくことができるように、今昼です。昼の間に集い、学び、実践しましょう。最後に御言葉を2つ読みますね。はい、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、ますますそうしようではありませんかですね。 Get together ですね。はい、私たちはこのヨハネですね、John 9:4、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます、ね、今は昼の間に本当に働いていきたいと、目を覚まして主の働きをしましょう。ではお祈りして終わります。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はヘブル書より希望を告白するということと、集いなさいと、集って愛と善行を行いなさいということでメッセージを語ることができました。どうぞ今は昼です。お昼の間になすべきことをなすことができますように。私たちは何をなすべきか、どうぞ私たちの目を開いてください。そしてそれを一歩踏み出させてくださいますようにお願いいたします。ここに集いました一人一人に聖霊様が豊かに臨んでくださり、本当に霊的に目を開いて また霊的に祝福し、強めてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりしたいと思います。